はいどうも、沢田信也です。
いいです。ゆかりこです。
今回はですね、お便り特集といたしまして、リスナーさんのお便りをご紹介していこうかなと思ってます。まあ、というのも、まあ、たまにお便りいただくんですけど、まあ、その回の感想に関しては、その回をやったパーソナリティがいるときに紹介しようと思ってるんですけど、なんだかんだと毎回忘れてしまうので、結局紹介ができず、溜まりに溜まっていってるわけですな。で、まあ、それも仕方がないので、今後はお便りが一定の量溜まったら、こんな感じでお便り紹介の回を作っていこうかなと思ってます。まあ、せっかく、4人揃ってますから、まあ、いい機会かなと。じゃあ、早速、番組のご感想からいただいてますんで、リコさん、紹介をお願いします。
はい、シュンさんからいただきました。沢田さん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも面白い投稿ありがとうございます。自分はゲームの漫画が好きなので、いつも楽しく聞かせていただいているのですが、自分が狭さを聞くきっかけになったのは、仮面ライダーダブルの回でした。最近はゲームと漫画が中心だったので、もう特撮は語ってくれないのかなと思っていたので、またダブルについて語っていただけてとても嬉しいです。今放送されているオーズも見ていて、まだ5話くらいなので何とも言えませんが、ダブルが面白すぎたのでちょっと不安です。また一時したらオーズも取り上げてみてください。よろしくお願いします。あと余談ですが、タブー増版は口先女をモチーフにしているようです。それでは収録や編集も大変だとは思いますが、これからもポッドキャスト頑張ってください。応援しています。
はい、ありがとうございます。仮面ライダー見てる？
見てない。
見てない。
でしょうね。だからいつも仮面ライダーを語るときには、番組外からゲストを呼んでるんですよ。
ですよね。
まあ、このダブルは、三条陸が原作やったからっていう理由で俺見てたんで。
はいはい。
で、今、オーズやってるんですけど、正直ちょっとオーズは僕の職種には引っかからないかなと。一応、惰性で見てますけど、まあ、そこまで、のめり込むほどではないかなっていう感じなんで。まあ、完結してからじゃないとわかんないですけど、まあ、その時気が向いたら、オーズについては語りましょう。
ダブルは、ずっと面白かった。
ダブルは、本当面白かったよ。やっぱり、こう、三条陸は、こう、ジャンプで連載してた経験も含めて、盛り上げる方法を知ってるからね。毎週毎週引っ張っていって。
後半の盛り上がりがちょっとあって、
そう、毎回毎回の引きも良かったし、その物語を通じての、その、辻褄とか構成の仕方も良かったし、で、つい最近、仮面ライダームービー対戦、劇場版があったんですけど、私見に行ってきましたから。
え？
早速それについても収録は終わってますので、また近いうちに公開したいと思います。じゃあ続きましてのお便りお願いします。
タナトスさんからいただきました。毎回更新楽しみにしています。君に届け回を聞きました。すごく面白かった。この漫画、少女漫画では彼氏彼女の事情、マリア様が見てるに続くヒットでした。高校時代で何かを踏み外し、スクール SK 会になっていた私は、体育の準備運動でケアができない人間。沢田さんの話に共感。ベッティさんの言葉が、パンがないならケーキを食べればいいじゃないに聞こえてしまうダムサブリです。告白して OK してくれるなら告白する、でもまだフラグ立ってないというダメダメゲーム脳。みんなリア充なら秋葉もコミコも熱海の活性化もないと思うのです。日本は妄想とエロで成り立っている。毎回グダグダの私が好きな漫画はゲースタデイを歌って、バーテンダー、学園革命伝、ズルギ、今日の猫村さん。ゲームは、さよならを教えて、今期アニメは、それでも街は回っているが、すごくいい出来です。
はい、ありがとうございます。まあ、この君に届けの回は、結構、反響がありまして、うん、まあ、ベッティの問題発言、しかり。
面白かった。
私の君に届けは、ヒーリア中に響くんだっていう分析しかり。
どういう、
まあ、所詮インターネットにのめり込んでる野郎どもは、ヒーリア銃の割合の方が多いので。 皆さん君に届け大好きっていう感じでね。
そんなくくりでいい
どうすかあれから、メッティさんは君に届け読んでますか？
一応、あれから新しいの出たのかな？一応新しいのが出たら読んでますね。
うん、心を改めましたか？
別にって感じです。ようなことやって
る。それでも読むところがすごいです
。本当に初めてだね。一応終わりまで見るかなっていう気はしてる。
そんなあなたの行く先はね、マリー・アントワネットと一緒でね、ギロチンですよ、ギロチン。
ファンがダメなら急需要的な発言だと言われてしまいましたが。おかしいな、世の中の女子はみんな私のような意見の人多いと思うけどね。
そうですね、女子の意見聞いてみたいな。女子からの意見は出てないので。
ね、
男性の方ですね。
そうだ、女性の意見を聞きたいよ。女の変な友情に気持ち悪さを感じてる人は、何人もいる？
これ人気がある漫画ってわけじゃないんで
しょ？まあ一応少女漫画ですから、まあ基本女子に人気があるから成り立ってるんでしょうからね。
ね。この漫画がすごいにも確か選ばれてましたね。
ええ。そうなんだ。じゃあ続きましてのお便り。
長円かっこ非リア充さんからいただきました。沢田さん、こんにちは。
こんにちは。
君に届けの回の感想です。僕はくるみのキャラ結構好きですよ。沢子と違ってもじもじしないし暴力的なので、風冬に振られた後からは沢子に価値を入れたりするのはかっこいいです。僕が嫌いなのは三浦健人ですね。いらんことばっかしすぎです。きっかけ回すキャラは必要なのかもしれませんが、くるみがビンタした時はスカッとしました。これからの展開ですが、竜と地図の中がどうなるのかも気になります。それではこれからも配信頑張ってください。
はい、ありがとうございます。どうですか、そのベッティ目線から見てくるみのキャラはどうなんですか？
くるみのキャラは好きですね。うん、そうそう、物をはっきり言うところとか、ちょっともう入ってもらおうっていうところに気を使ってるところとか、それは女子的にはまあ話の中では最初の方はちょっとジネックキャラではあったけども、ジネックキャラっていうのかな、ちょっと策略家キャラだったけども、なんか私はちょっとサワコとまあ和解みたいな感じになってからの感じもいいなと思うし、その前のもうちょっと人力を立てつつ頑張ってるような彼女もちょっと好きでしたね。
まあくるみなんかリア充代表じゃないですか、この漫画では。まあだからベッティが応援する気持ちもわからんでもないんですよ。残念ながらこの漫画はリア充が非リア充に負ける漫画なので、残念ながらくるみちゃんは負けちゃうっていう筋書きになってしまうわけですね。くるみちゃん単体で見たら、もしあんな子がリアルに存在したとしたら、普通にいい子やし、まあ、多少嫉妬心とか策略が的なとこがあったとしても、それは普通の人間の範疇なんやと思うんですよね。うんうん、別に根本から嫌な人ではないので、うんうん、別に全然いいキャラやと思うんですけど、ただ、この漫画の世界の中では、負ける宿命なんですよね、くるみちゃんは。うんうん、三浦健人についてはどうですかね。
三浦健人はね、まあ根はいい子なんだろうなっていう気がするので、私はそこまで嫌じゃないかな。なんか一応この子にとって良かると思っていろいろやってる感じがした。まあ、あれもリア充キャラなのかなと思うんですけど。
まあそうね、ただなんかいるんかいらへんのかはっきりしないようなどうでもいいキャラでしたけど。
なぜこのチャラ男がいたみたいな。
まあ、テコ入れ的なところやったんかなみたいな。投入してみたものの意外とうまく働かなかったので中途なキャラになっていきましたっていう印象がすごい強いんですけど。まあというわけで ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きましてのお便り。
はい。ゾンビ大好きっ子さんからです。東京オブザデッドはどこで手に入りますか？
これね、はっきり言うとかなあかんかなとか思って。
言ってなかった、
ね、言ってなかったですね。言ってなかったっていうか、あの回をちゃんと最後まで聞いてもらえれば、うん、嘘だということはわかると思うんですけど、
うんうんうん、
どうも皆さんこう気が早いらしく。なんかね、未だにうちのサイトに東京オブザデッドを検索して飛んでくる人が多くて、以前ちょっとびっくりしたのは、ヤフー知恵袋で質問されてましたから、
そうなん？
東京オブザデッドっていうゲームがあるそうですが、みたいな感じで。
答えてた人はどう答えてた？
いや、答えはつかなかったけどね。
そうなんや。
それはないもの。いや、俺真面目に答えるべきなのか、そこはもうギャグとして乗っかっていくべきなのか、悩んだけども、ちょっとこれはマジっぽいから、ちょっとスルーしようとか思って。
教えたりや。
ないですよ、東京オブザデッドなんか言ってやる。
なんか、透明の映画はあるらしいんだけどね。
そうそうそう。
あ、
クソ映画はあるみたいですけど、ゲームはないですよ。
ジェンターテイメージとか、わからない
しかもあれは、その、空想ゲームアワードに送ろうって言って考えた割には、空想ゲームアワードを送ってないからね。あ、忘れとったみたいな感じで。
でもすごい楽しそうやったよね、二人。
はい。
ね、
あれはね、本当にね、ああいうゲーム出たらいいなと思ってやってましたから。まあ、いつかはまた似たようなことが起こると思うんで、うん、もうその時はもうまるであるような体で話すと思うんでね。で、それを聞いた皆さんもあるような体で、まあ、ツイッターなりで盛り上がってくれたらいいんじゃないかな。そして、ピュアな人が騙されるっていう。
かわいそうやな。
そういうごっこ遊びですよ。
まあまあ、そうですね。
ないですよ、東京オブザレッドは。
残念。
うん、残念。
はい。
じゃあ、続きまして。
はい。タナトスさんです。毎回更新楽しみにしています。
はい。
コミニ届け会のコメントではヒートしてしまい失礼しました。
先ほどのお便りですね。
ゆけ、勇者の回、面白かったです。このゲームで思い出したのは昔、月刊ゲームギャザーの一面でやっていた読者参加型 TRPG、2ヶ月に一度ついているハガキに自分で描いたイラストの顔と所属を書いて送るだけで戦争に参加できるというもの、マンダムやグリルラがありました。参加すると自分がどうなったかが送り返され、ベースタイルでは次のようにの紙面に掲載される。もちろん死亡の可能性も多かったです。アナログだったものはデジタルにすることで重要なのが面白いですね、です。
はい、ありがとうございます。もう雪勇者やってますか、皆さん。
やってます。
アイフォンじゃないので
聞いていただけました、雪勇者の回。
やってました、面白そうです。
そう、だからね、その設定だけして掘り出しといたら勝手にゲームが進行していくっていう、まあその代わり放置プレイっていう形のジャンルは面白いかなと思って、まあ取り上げさせてもらったんですけど、まあこの方はその読者参加型 TRPG の話を持ち出してますけど、この月刊ゲームギャザーっていう雑誌は僕知らなかったんですけど、
俺もそれは知らんねんけど、その読者参加型のはなんかあったな。
そう。この月刊ゲームギャザーっていうのは、まあ、ウィキを見ると、まあ、1999年から2006年にかけて発刊されていた、ホイビージャパンが出してたゲーム雑誌。で、マジック・ザ・ギャザリングを最初メインに特集してたけど、まあ、その後は、いろんなゲームを扱うことになって、ゲームジャパンという雑誌にリニューアルされたという雑誌らしく。で、その、読者参加型のロールプレイゲームに関しては、昔コンプティークっていう雑誌で、
あったね。
ちょうど僕が高校とかの時かな、コンプティークっていう雑誌が、まあ今もあるんかな、
あるみたい。
で、ちょうどその時に読者参加型の RPG っていうのを、毎月こう連載としてやってて、ま
あ
トップを狙えとか、
あったね、
あとロボクラッシュとかいうね、
あったあったあった。ちょうど俺そこら辺やっぱ、まあ同じ手で
か。そうそうそう。はがきがついとったんかな。完成はがきを自分の送るのか忘れたけど、もう何かしらの、その、ゲームのルールに基づいて、まあ、設定を書いて送ると、まあ、編集部の方でいろいろとこう、やってくれるわけですよ。で、その結果を次の月、2ヶ月後の月かなに、こう、発表されるわけですね。で、ロボクラッシュやったら、その、自分の考えたロボット同士をトーナメントで戦わせていくんですけど、で、腕はこのパーツっていうのはもう雑誌にこう表が載っとるわけですよ。そっから選んで自分のロボットを作って、はがきで送ると、まあ、編集部が勝手に読者のロボット同士を戦わせてくれて、今月買ったのはこの人ですよ、みたいな感じなのを、オリジナルのイラストで展開してもらうんですね。盛り上げてくれるんですよ、紙面で。で、トップを狙えの時は、なんか宇宙艦隊のどこの部署に所属するかとかいうのを自分でこう決めれるんかな。で、宇宙怪獣と戦っていく戦略シミュレーションゲームに自分も参加するっていう体で。で、なんか次の次になったら、誰々は死にましたとか、誰々は生き残りましたとか、誰々は戦いでエースになりましたとか。で、そういうアナログなことを昔はよくやってて。そうそうそう。で、もう一つね、覚えてるんが、マルカツファミコンっていう雑誌があって、その雑誌でも、なんか、ダブルムーンデンスっていうね、ファンタジーが舞台になってる、その、読者参加型 TRPG があって、それが一番イメージに近いかなと。
はい。
なんか、部族はどこでとか、自分で決めれたんですよ、確か。もう中二病真っ盛りの人たちが、こうめっちゃなんかこう、興味湧いて、設定を考えるような、俺の考えた、勇者みたいな感じのやつを、みんなで送って、どういう物語はすごい忘れたけど、
死んじゃう
死ぬ時もあります。読者参加方はね、そういうのを覚えてますね。引き続き、番組に対する要望、リクエストが来てますので、
要望
よろしくお願いします。
はい。まず、つったさんからです。高田さん、こんにちは。
こんにちは。
なんか楽しくセマスターサイヤからを聞かせてもらっています。突然ですが、僕はとても、プラドラという小説が大好きです。アニメや漫画、ゲーム化もされています。もしよかったら、プラドラをテーマにしてみてください。楽しみにしています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。トラドラは皆さん知ってますか？
知らないです。
前田知りました。
まあ、もともとライトノベルなんですけど、まあ、青春恋愛ラブコメディ的な感じで。で、僕はこれアニメで見たことがあるんですけどね。なかなか結構面白くて。まあ、できれば番組でも取り上げたいんですけど、あなたたち見ないので。あなたたちアニメ見ないじゃないですか。
見ますよね。
なぜなら僕もあまり見ないからなんですけど。まあでも、このトラドラ全部で25話やったかな。なかなか後半にかけてはぐっとこう、盛り上げてくれる感じやったんで。
学園ものかな。
学園ものですね。ちょっと最初が鳥、やっぱラノベのあのカラーってちょっと苦手やん、なんか俺ら。
どんなものかすらイメージ。
なんか主人公は、男と女なんですよ。いや、説明しようかなと思って途中ですごくめんどくさくなったので、やめたっていう。まあ、とりあえずちょっと一回見てよ。見ないだろうね、そう言っても。
見るにはどうすればいい
の？レンタルビデオ屋に行ってきたらいいんですよ。
総集編とか。
総集編はないな。
1話が辛いんでしょ？
1 話が辛いね。
ものすごい障害があるね。
アニメってそれがあるやん。なんか途中からすげく面白くなんねんけど、最初すごい入りにくいっていう。
ラノベカラーを我慢して続けることができるか。
うん。まあ、機会があれば。
そうね。でも、俺じゃない。
まあ、できれば女子に見ていただきたい。
ね、目についたら
あれですよ、女性のキャラは誰でしたっけ、釘宮なんたらっていう声優ですよ。
あー、なんかすごい、
ね、それだけでもリコさんを見とかないといけないじゃないですか。
そう、
みやさん好きですね。
まあぜひトラドラを。じゃあ続いてのお便りを、
はい、ナジさん、男性視点で見た面白い少女漫画的な話題をポッドキャストで特集してほしいです。
はい、男性視点で見た面白い少女漫画、うん、どんなのありますか、中野さん。
え、
っていうかあなた少女漫画見ないんじゃないですか。
見ないことはないけども、のだめとかお前じゃ全部
ああ、のダメね。
あと、まあ、何？バナナフィッシュマン、少女漫画でしょ、一応。違うか。ま
あ、一応カテゴリー的には少女漫画やね。
あの人の漫画一つ読んだ。
ああ。
あと、オークとかも一応読んでたし、借りてやる。まあ、雑食なんで、機会さえあれば、読んでたんですけど、最近その供給源が断たれてしまった。ちょっとその、漫画持ちの知り合いだとか、どこにしまったんで。
あ、例の愛人がいなくなったんですね。
あの国に帰っちゃった。今はもう男臭い漫画してるもん。
まあでも本当、少女漫画のカテゴリーを何に設定するのかは難しいところですけど、まあ俺が最近読んでて面白いのは、ちはやふるとか、
ああ、ね、
最近読んで面白かったのは、記憶やわく。あと、のだめも全巻持ってますし。
のだめはね、語るっていうと、めちゃめち
ゃ。まあ、やっぱりこの、なんていうんですかね、少女漫画してない少女漫画が好きかな。
まあ、そうですよね、そうか。
あの、だいぶ前にベッティが言ってた、メイちゃんの執事とか、読んでないからね。
言ってないの。
あの、ブックオフでちょっと立ち読みしたけど、いいわと思って。あれはもう女の子のための漫画やんか。確実に。
なんだろうな、男の人は、理屈っぽい少女漫画が好きなのかな。
いやでも、あの、会長はメイド様的な、単純、あれも女の子のための漫画やと思うけど、全然あれも読めるし。あの、なんか、ふと思ったけど、あの、女性に男性キャラが貸し付いてる漫画は読んでて面白くないんだよ。
そう。
男性は、こう、ちょっと、石井さんみたいな。
そうそうそうそう。
上から的な感じの方がいいと。何沢さんの単なる好みじゃない。
何男のくせに、ひょいひょい言うこと聞いとんじゃボケとか、思ってしまうんで。
じゃあ、出陣のダメかもしれないね。なんかさ、これ、漫画じゃないんだけどさ、最近 CM で、出陣物の小説の CM があって、あれちょっと読んでみたいな。
あれかな、あの、
なんとかでか。
推理を。
そうそう、推理を。推理を。
あの、ランチの後でか。
あ、
ディナーの後でだ。
あ、
私それで、あの、読みました。
あ、読みました？
CM とかやるだいぶ前に。買ってたんですけど、あれ面白いですよ。
これ、面白いのあったんだけど、あれは、執事が、なんか言うことを聞く、貸し付いてるっていうよりも、ちょっと欲張
ってる。ね、ああ。
あの、超お金持ち、こんな話してていいのかな。
いいんじゃない？
あの、超お金持ちのお嬢様が、刑事なんですよ。で、あの、いろんな事件にあって、で、わからんわ、で、家に帰って、その執事に、なんかわかんなかったよって言うと、執事が、失礼ですか、お嬢様の目を節穴でいらっしゃいますかとか、なんか、暴言を吐いた挙句に、聞いた話だけで、ちゃんと推理して、反応を当てるっていう。
話1話読み切りのやつで、すごいサクッと読みやすい。
それなんか、似てるんじゃない？
まあね、少女漫画少女漫画してなさそうやし。
もう全然少女漫画の感じじゃない。
まあ結局のところは少女漫画っぽくない少女漫画が男から見ても面白い少女漫画だと思います。
まさに。
じゃあ続きまして。
はい。たけるさんからいただきました。沢田さんはポッドキャストをたくさん聞いているとのことですが、どれくらい聞いてますか？またおすすめの番組はありますか？
はい。
じゃあ聞いてるよね。
まあ、登録番組の数だけで言えば、まあ、70、80ぐらいはあるんじゃないかな。
これはすご
い。だからやっぱりその仕事中デスクワークなので、まあ、ラジオの代わりに BGM 代わりに流してるっていうだけの話なので、まあ、イヤホンで聞いてますけど。だからその、がっつりと番組聞くぞっていう姿勢では、実はそんなに聞いてないっていうね。
まあ、まあ、ラジオ。うん、
まあ、その中でもちょっと手を止めて、思わず内容を聞いてしまうのは、最近は真夜中の画面ボーイが僕の中でのお気に入り。まあ、うちのサイトからもリンク貼ってるんですけど、まあ、そこも、いわゆるオタク系の話をしている番組なんですが、まあ、基本的にその、分析とか考察をして喋るとか、なんか批評をしているとかっていうのは、それだけで聞いてて面白いじゃないですか。そんな面白くて当たり前なんですよ。物の見方、人の物の見方っていうのを聞くっていうのはね。でもその真夜中の画面ボーイは話してることってすごい浅いんですよね。僕が言うのもなんですけど。けど面白くて聞いてしまうんですよ。まあそれは単純にまあ会話が面白いっていうことなので、なんかある種狭くて浅いやつらの理想的な形なんですね。うちの番組もそんな分析とか考察とかしないじゃないですか。あくまで言ってるのは感想なので。
まあそう。
はい。なんかこう混ざりたくなるような感じっていうのは、すごい理想の形かな。あと、オタク系じゃない番組で言うと、アルミ缶の上にあるラジオっていう番組があるんですけど、それはおすすめです。
うん。
単純にバラエティとして、すごくこう、なんていうのかな、エンターテインメント性を持った人だなぁと思う人がやってます。
うん。
まあ、できれば皆さん聞いていただけたら。
これは貼ってあるんですかね？
うちのサイトからは貼ってないです。基本うちのサイトからはオタク系の番組しか貼ってないの。ただ今回の記事には載せておきます。はい、以上。
はい。じゃあ次行きます。川島さんからいただきました。この漫画がすごいで、進撃の巨人が1位でしたが、狭くて浅いやつらでもランキングはやらないのですか？去年はやってましたよね。
やりません。
時期が、時期です。
時期が時期というか、まあ僕個人の話なんですけど、まあランキングをつけるほどものを知らないっていうのもあるけど、苦手なんですよね。ゆとり世代なんで。順位つけるのは苦手なんですよ。
平成生まれから
。平成生まれやからね。
なんじゃそれ。ああ、そういうこと。
まあ、強いて言うなら、漫画の1位はワンピースで、ゲームの1位はモンスターハンターサード。
あんまやんか。
そう、そう言ってると、と言うてると、敵も作らないし、波風も立たない。
あってーな
ぁ。じゃああなたは何かあるんですか？
まあ。
あなたの2010年の1位を教えてください。
漫画ですか？そう、結局ね、その、俺はさっき時期って言ったじゃない？
うん。
だから時期でくくらないけど、今最近一番面白いものになるじゃないですか。
まあね、そうそうだよ。だ
から今最近一番面白いものになると、結局その話してるやつやから、
うん。
それが面白いから話したくて話してるんで。だから、難しいは難しい。で、年間でまとめてもね、じゃ じゃあ1月に聞いたやつと12月に聞いたやつ、全然12月の方が印象強いね。
なんかその映画とかやったら、なんか毎年何本かこう公開されるじゃないですか。で、映画ファンの人って確実に自分の中で決めてるじゃないですか。今年は何本見に行くとかってね。
あ、
で、それで2010年見た中で一番これとか決めやすいけど、なんか漫画とかゲームって意外と旬とかじゃなくて、やりたい時に読んだりやったりするから、なんか2010年だからって言って別に2010年だけのものを見触れないじゃないですか。で、じゃあその年に触れた一番面白かったものってなった場合、記憶に新しいのは最近のものになってしまうので、なかなかこう難しいですよね。公平な判断ができなくて。
まあだからやるなら、例えばその年に放送っていうか流したやつの中でとかでもまだできるかもしれない。そうそう、扱った中のかもしれない。それはあんま意味ない。
まあね。
そういう意味でも、佐藤の意見、やらないっていうこと。つくわけだよね。
いいじゃないですか、もうランキングなんかつけなくても。
そう。
もうみんなが一番でいいじゃないですか。
まあでも、語ったやつを、年度末ぐらいに、こう、もう一回振り返るのは、まあ、あり。
やらないですね。
あ、そう。
言うこと言ったし、
で、そうそう、なんか言ったら満足するから、もういいじゃないって。掘り返さなくていいじゃないって。
そういうこ
と。この漫画がすごいには、僕は一言物申したいのがあって、この漫画がすごい読んでますか、みんな。
あってんけど、その端々の情報はやっぱ入ってきますよね。読まれました
とか。僕も昔はちょっと読んでた時期もあったんですよ。なんか自分の買う漫画の参考になればいいかなと。でも、もういつも読んで思うのかな、思うのが、お前に言われてないわって。この漫画、そう、この漫画がすごいってお前に言われてないわって、すげえ思ってしまうんですよね。
それしょっからもう手に取ったらいかんじゃないですか。
そうそうそう。だからもう最近はもう買わなくなったんですけど。
結構ね、毎月行くとね、特集してあるんですよ。
うん。
すごいでまとめてあったりして、で、なんかさっき言ったの参考程度にちょっと読んでみようかなっていうのあるんですけど、
うん。
ちょっとね、これ、納得いかないというか、
ああ。
絵みたいなのをたくさんあったりしますよね、うん。
そう、だから、その、選んでるやつら誰やねんってすごい思うんですよ。
流行語大賞とかともう似たようなもんなんじゃないですか。
お前誰やねんってすごい思ってしまう
んですよ。どこで流行ってんねん、それ。なんか、堂々と選ばずにするのと一緒じゃないですか。
で、その、なんて言うんですかね、漫画家が選ぶベストなんとかやったらまだ納得いくんですよね。でもその漫画評論家がとか、有名書店店長が選ぶとか、お前にその審美眼が本当にあるのかって、まあ、なるじゃないですか。
店長はある種死活問題から、俺ありかなと思うけど、評論家の類ってね、免許も何もないからね。
主観じゃないですか。
ね、
で、もし主観で押し通すのであるならば、逆に、そこら辺歩いてる人に聞きましたベスト10とかの方が面白いじゃないですか。
ああ、そう
ですね。それが一般的で、
それっていわゆる読者が選ぶ、そんな感じ。
読者が選ぶであるならば、それこそ日本人口全員に聞かなくちゃいけないんですよ。
それは最初に言った
売れてるものになるからね、結局は。でさあ、なんか、いつやったかな、今年やったかな。なんかその、この漫画がすごいのランキングだけ見たらさ、ワンピース、バクマンって書いてあって、知っとるっちゅうねん。今更言われんでも知っとるっちゅうねん、とか思ってね。
あ、今更ってのありますね。
その、バクマンとワンピースがすごくなかったら、じゃあ何の漫画がすごいねんってなるじゃないですか。
そうよね。あ、すごいって、そうよね。そういう意味では、
うん、確かに。 もうそんなんやったら、その、漫画をたくさん読んでる人のブログを見て、俺がおすすめするベスト10を見てる方が全然参考になりますよ。
そうですよね。で、だからその、今の、意見っていうか、お便りは、そういうのをうちらに求められてるんじゃないですか、まさに。
あ、僕がおすすめするみたいな。
ええ、
もうそんなんもワンピースとモンスターハンターさ。
それはもういらんねんっていう話
です。そうではなくてを聞きたい。
ああ。
しない。
でもそれは、毎回の配信を聞いていてもらえれば、それが、褒めてた回ならばそれがおすすめですよ。
ええ、
ランキングはやらないです。
そうです。
ゆとり世代なんでね。
こだわるね。
はい、じゃあ次。
はい。スピさんからいただきました。どうもご無沙汰しております。福岡のスピです。毎回楽しく聞かせていただくとともに、そう来たかと感心させられる回があり、同じ配信者として大変刺激を受けています。さて、先日サラダさんがツイッターでつぶやいていた漫画、これは狼の口でいいでしょうか？
はい。
狼の口が、なぜか無性に気になってしまい、ついに購入してしまいました。まだ2巻までですが、非常に面白く、またラジオネタにもなりそうな漫画ですね。早速、うちのラジオで語ろうかと思ったのですが、これは読んだ人同士で語る方が面白いと思ったので、前田さんがラジオでこの作品に取り上げる際には、ぜひ自分を読んでください、というお願いでメールしました。ではでは、これからも更新頑張ってください。
はい、ありがとうございます。福岡とラジオボールのスピさんなんですけども。まあ、この狼の口ね、僕も結構、あ、これはなかなか面白いんじゃないかと思って、早速うちの番組にも取り上げようやないかって言ったら、中野浦が、いや、待てと。言うたので、まだ取り上げてません。
そうなんだ。
はい。
いや、ちょうど、ネタ振られた時は1巻、2巻が出る直前ぐらいで、で、しか1巻終わった頃には、すごいなと思ってて、心には残ってたんやけど、で、2巻は、ちょうど沢田からそれ、振られた、1週間か2週間ぐらいの誤差で2巻で、2巻読んだら、これ、3巻じゃないかって思ったんね、方が。なんか2巻の終わりが、1巻の終わりをそのまま引きずってる感じだったんで、これ3巻で一気になんか話しまーるでしょう、っていう感じがしたんで、3巻読んでからぜひ。
そう、だから、まあ、3巻が出た時には、まあ、スピさんも読んで語りましょうかね。うんうん、これ読んでる？狼の口。モルフスムントっていう漫画ですけど。
読み方も知らなかったこと
なんです。なかなか面白いですよ。まあ、僕の大好きな絶望系ですけどね。
おすすめはね、難しいよね。
あのね、何を言ってもネタバレになってしまうから何も言えないんですけど、うん、もう、めちゃ腹立つやつが出てくるんですよ。一人ね。そいつが主人公なんかな、ある種。
いや、そうでしょ。
あの、悪者が。
まんまそうでしょ。
ねえ。ほんとね、ちょっと一回読んでいただきたいね。
しかも2巻、
ねえ、うん。びっくりしたね、2巻読んで。
ね、
どうなんのと。
こいつじゃなかったのね。
うん。
というわけで3巻出たらま
あ、そうですね。ぜひ語りましょう。あと、普通のお便りもいただいてますよ。
以前にバサッターウェイをリクエストしたものです。まさか600円だと思わずつい3巻買えると書いてしまいすみませんでした。内容は青春スポーツ漫画なので何も考えずに浅い感想を期待しています。
はい、
はい、
ありがとうございます。その際は、うん、まあ4巻まで買いましたけど、
うん、
まあ、なかなか面白かったんじゃないですか。バカじゃない
ですよ。
もう、前にも配信は済ましてますんでね。そちらの方を聞いていただけたらなと。
これって次、どこへリリースすればいいかな。
え？返せよ。
ああ、戻せばいい。
誰に貸すつもりやねん。
いやいや、この、朝の糸のどっかに回していく。
ほな、ベッティの家に持って行ってあげてくださいよ。
ああ、どこでしたっけ。関東圏でした。
関東圏。
あ、そうなの。あ、そう
なの。だって、上田先生に貸してもそんな見ないでしょ。
ああ。
もうこのバカダウェイ5巻が2月に発売やったんちゃうかな。
お、 で、俺、その、4巻まで今借りて読んで、改めて、あの、放送を聞いたんやけど、
うん、
結構突っ込んでたじゃない君に、
うん。
名前すら覚えてないの。
うん。
全く同じ状態で俺見た。面白いんですよ。さらさら読んで面白くて、続きも気に、そこそこ気になるレベルなのに、登場人物の名前すら、ろくに覚えてない状況で。
印象がすごい薄いのね。
確かにあれ何人でやるんだっけな、クロスっていうとか。ほんとそんな感じになってる。
大事なところはそこじゃないんですよね。
こういうこと
ですよね。誰に燃えるかなんですよ。
燃えるか。燃えるの名前は覚えない。
覚えないですね。見た目でしか覚えてないなっていう。中道路さんは誰に燃えるんですか？
ああ、でも俺もやっぱりね、一番気になったのは君と一緒やな。
ソフトボール。元ソフトボール経験者。
次は、あれ、副首相やったっけ？一番胸がでかい。
はいはいはい。
うまい。
なるほどね。まあ、それぐらいの漫画でございます。
やっぱ主人公とかね、ほんま君の言ってたのがよく分かった感じでした。ねえ。
まあでも、もう、最近の漫画ってすごい練りに練った漫画だらけで、結構読んでてしんどいじゃないですか。そんな中、さらっと読んで、さらっと面白い漫画なので、全然いいんじゃないですかね、これ読んでも。はい。それでは次。はい、
ヒロッキーさんにいただきました。63回で初めて聞きました。男性の方が沢田さんですよね。BGM のセンスはいいですね。日本でトークしてるポッドキャストが多いので BGM があったのが聞いてて楽しいです。
はい、ありがとうございます。はい、63回は、マクロスフロンティアの回でしたね。はあ、男性の方も女性の方も沢田さんですね。
うん、奥さん。
止めと。
でした。
BGM はあのフリーの音源を使わせていただいてますんで、うん、まあそれをチョイスした私のセンスが良かったっていう。
結構不安が多い。
そうですね。やっぱりこうなんていうんですか、ポッドキャストやってる方の8割ぐらいはラジオ大好きっ子じゃないですか。
あ、はいはい、
でやっぱりこのオールナイトニッポンであるとか伊集院のラジオであるとかっていうのを聞いて、俺もやりたいと思って、ラジオの真似事から始まるじゃないですか。
はい。
で、結構 BGM 流してないんですよね。でも、僕は、そんな BGM の力を借りなければ、面白いトークができないというか、聞いてられないと思うので、テンポのいい BGM を後ろに流してたら、文字通り BGM として聞いてもらえるんじゃなかろうかと。そういう計算のもと、僕のセンス、良いセンスで選んだ BGM がこれですね。
どっちやねん、褒められたいんかけなさい。ふらふらしてる。
大事ですよね、音楽はね。
これ、あの、BGM バツって切ったら、全然聞いてられないですよ。
まあね。
グダグダ感。
グダグダ感、満載でね。
次の方が、GBKUOK さん。
これね、あの、ツイッターでのやりとりだったので、
はい、
アカウント名であって名前ではないと思うんですけども。
ああ
、まあ、この方からです。はじめまして。狭くて浅いやつが楽しく拝聴させていただいています。表紙だけ絵が綺麗で、な漫画ってありますよね。そんな残念な漫画を、僕はジャケマン、ジャケットのみの漫画と呼んでます。当たった時は、地雷に見立ててドッカーンと叫びます。なので僕の場合、ジャケマン地雷でドッカーンです。
はい、これツイッターのやりとりの中で、表紙の絵は綺麗やのに、中の漫画、クソ面白くない漫画ってあるよなって話をしてて。
ね、
で、そういう状態の時、なんて読めばいいのっていう話をしてて、うん。で、ジャケマンっていう言い方がすごくいいなと思って、取り上げさせてもらったわけですけど。あるじゃないですか、そんな漫画、たくさん。
いや。
例えば
アンソロジー系。
ああ。
何人かの作家がまとまってるやつに、表紙の絵だけめちゃめちゃうまい。しかも、漫画は書いてない。
ああ。
それなんで思ってて、うんうんうん。
それ同人誌とかでもよくあるでしょう。
同人誌はでも大概中書いてんのに、その人。
表紙だけ、なんか誰々さんに らいました的な。
あと同人誌ってどうなの？基本的に中身って変えるんでしょ？
まあね、知らないですけど。
だっていいんですけど、本屋ってほら、時からその中見れないのはちょっといいんだったじゃないですか。
うん。
なんかちっちゃい頃見れないからね。っ
ていうかもうアンソロジー系なんは買う方が負けでしょ。
まあそうでしょうね。それはもう いくらかその、ジャケマンの一ライブでからは、学習しましたよね。
それ中学生の時に通過儀礼として通ってるじゃないですか。
そう
なんか好きなアニメの漫画があるとか思って、絵も綺麗やしと思って買ったら全然違うっていう。
はい。
何これバカにしようかっていう感じがね。
ありますね。
当時めっちゃ騙されましたね。まだ一冊千円とかしよるから、腹立たしいこと、腹立たしいこと。
あの、メカ系とか、ね、天気物とかでしょっちゅうやられましたね。うん、めっちゃかっこいい船の絵が、かんの絵がすっごいね。
まあ、なんか最近なんかイラストレーター上がりの人とかも多いんか知らんけど、カラーイラストとかすげえ上手いんですけど、なんか物語がグダグダとか、なぜかモノクロの絵がすごい下手とかね。なんでなんでしょうね、同じ人が描いてるの。
時間のかけ方かもしれないけどね。その表紙のイラストは、例えば何日も描けれるけど、あの中の部分はそんなに描けられないけど。
その時はみんなでドッカーンと先読みましょう。
そうですね。まあ、今度からじゃあそういうのを引いて紹介しておきます。その単語で言いましょう。っ
ていうか、リスナーの皆さんからも募集しましょうか。
ジャケマン。
私が騙されたジャケマン。
このジャケマンがすごい。
それいいな。このジャケマンがすごい。
それいいです。
で、次回、このジャケマンがすごいの企画をやろうと思うので、
はい、
皆さんが今まで、子供の頃から今までこう生きてきた中で、表紙に騙された漫画をですね、手当たり下に送っていただきたい。特に腹立たしいものはその時のエピソードとかコメントをつけて、
はい、
まとめてまた紹介しましょう、集まったら、
うんうん、
俺何があるかな、でも大抵そんなん打ったしな、
そうね、記憶に残したくないから。
俺最近で言うならば、スクエアエニックス系の単行本にそれが多い。
あ、
ヤングガンガンコミックス的な。なんか最近ってすごい、デザイナーの人もセンスがいいので、表紙のデザインとかすごい想定めっちゃ凝ってんねんけど、読んだら全然思んないっていう。
あと、松本二郎の漫画って表紙のイラストすっごい綺麗なの。俺話は好きだけど、中の漫画の絵自体も結構だ。
それはもう作風じゃないですか。
あ、そうだけど、この表紙のテンションに全部書いてくるとすごいな。思い当たり
じゃ
ん。やっぱイラスト
レーターだよ。あとね、私、井上武
彦
の、カメレオンジュールっていう漫画がね、
あれはでももう初期作品やから、仕方がないでしょ。
初期作品なんだけど、表紙は後から書いてるんですよ。
ああ、なるほどね。
だから表紙がやたら上手くて、あ、初期って言っても、結構もうこの時に画力があったんだろうなと思って買ってみたら、何やろっていう初期。
はい。で、新装版とかってまさにそういう罠を仕掛けに行ってる気がする。そんな漫画。
まあ、皆様も、このジャケ漫画すごい、まあ、参加していただけたらな
と
思います。では、続きまして。
佐藤内さんからいただきました。突然のメールで失礼いたします。ボンクラ映画館というホームページ管理者のハンドルネーム佐藤内と申します。我々のホームページをリンクしていただきありがとうございました。また挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。我々のポッドキャストは毎回グダグダな内容なのにもかかわらずリンクしていただき大変感謝しております。サイドさんの番組のアバターとウィングマンの回を拝聴しました。特にウィングマンの回は私もジャンプ世代なので懐かしくなり、改めて単行本を読みたくなりました。またテーマにジャンプを振った内容なので皆
必ず脱線してしまう我々にとっては非常に羨ましいです。これからも番組作り頑張ってください。応援しております。
わざわざありがとうございます。
はい、
本当に。
まあオタク系のポッドキャストはまさきも言いましたけど、逐一探してるわけなんですけど、なかなかこう映画系っていうのも結構数が少なくて、もう見つけたらすぐ聞くようにはしてるんですが、大抵映画系の番組やらされている方って最近の旬の映画が多かったりするんですけど、このボンクラ映画館という番組は結構こう昔の邦画とかね、なんかチョイスが結構珍しくて聞いてて面白いんですね。まだリンク貼ってますんで皆さんもまあ聞いていただけたらな。じゃあ、続きましてですね、これはツイッターでいただいた、リプライなんですけども、あの、浅井京子ちゃん、皆様、ご存知でしょうか？うちのサイトの、看板娘。まず先にちょっと紹介してもらいましょうか。
はい、成田武さんです。おお、お金持ちの娘だけど、それゆえのしがらみが嫌になり、無人島の別荘に一人でしけ込む。そして、ソファーの上で、ポッドキャスト、カッコセマーサーを聞きながら物思いにふけている。そんな昼下がり、いいかも。
何残っちゃって話なんですけど、
はい、
リスナーの方がですね、浅井京子ちゃんのイラストを描いてもらっくれたんですよ。
お
で、それを見た他のリスナーの方が、まあ、浅井京子ちゃんに設定はあるんですかって話をされて、
う
ん、いや、ないですと。うん、まあ、リスナーさんの方で設定していただけたら、紹介しますよって話をして、うん、でそれで、こういうリプライを返していただいたんですけど、うん、まあ、これもリスナーさんの皆様に広く募集しようかなと。まあ、浅井京子っていう名前は、上田先生が適当に決めたじゃないですか。以上送ってきてもらった中からもう即決まったじゃないですか。まあ、未だに私は狭浅子ちゃんと呼んでしまうんですけど、自分でも忘れちゃうほどの名前なんですけど、まあその浅井京子ちゃんなんですが、設定は何も決まってないんですよ。何歳でやるとか、どんなやつでやるとか、もうそこら辺の設定も皆さんで想像していただいて、まあ、楽しんでもらえたらなと思うので、もしまあネタ的にそういうのが思い浮かんだ人がいるならば、まあ、ツイッターであれなんであれこちらの方に送っていただけたら、また紹介させていただきます。
はい。
まあお金持ちの娘なんですかね。お金持ちの娘はポッドキャストを聞くんかな。
聞いてみちゃない。ねえね、リスナーさんの書いてイラストっていうのは見れない。
また送ります。
あ、
というわけで、お便りは以上でしょうか。以上ですね。
ね、
じゃあ、お便り募集しておきましょう。
はい。狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。漫画、ゲーム、アニメ、映画などに関するあなたがおすすめする一品、番組に対する優しい感想、優しい意見、無理のないリクエスト、はがき職人の秀逸なネタなどなど、24時間いつでも受付中です。番組サイトにあるメールフォームから、もしくはメールアドレス、sema@gmail.com までお願いします。または Twitter でも OK です。発言に、ハッシュタグ、シャープ、セマアサをつけていただくか、D メールでお便りと明記の上お送りください。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介番組にてご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
なんかいつから、変わったね、ちょっと。
今回からちゃんと募集しようかなと思ってね。
ああ、そう、うん。なんかちょっとひよったね、なんか。何やろ。
ご意見ご感想って言うじゃないですか、よく。でも、正直なところ、ご意見ご感想は別に求めてないじゃないですか。
はあはあはあ、
本当に意見言われたら傷つくじゃないですか。だから、優しい意見、優しい感想ですよ。
あ、そうですか。
あと、こんなことやってくださいっていうのも、あんまり無理な要望はできないじゃないですか。だから、無理のないレベルでのリクエストですね。あと、はがき職人のネタがあれば、それだけで盛り上がるので、ぜひぜひ送っていただきたいなと。
ありきもんがやな。
そう、あと、あと、 リスナーさんからも、おすすめ作品とかを、うんうん、まあ、教えていただきたいなっていう個人的な願望。そう、だからもう、なんて言うんですかね、その、僕たちって無理しないじゃないですか。基本。はい、現状維持じゃないですか、いつもコンセプトが。
うん、
だからそんなにこう、これからも番組を盛り上げていくぞとかじゃないじゃないですか。
まあ、そう。
だから真剣な意見とか来られたら、あんま困るんですよ。
まあ、それはこう、どちらかというと長く続けていく。
そうそうそう。もっとこうした方がいいですよとか、なんか、こうあるべきですとか言われても、あ、はい、しか言えないんで。まあ、ゆるい感じで、まあ、お便り送ってもらえたらな、と思ってます。最近ショックやったんが、うん、iTunes ストアの自分の番組のページに行くと、レビューが付けられてるんですね。
うん、
で、この前、チラッと見たら、うん、星1、オタクって書かれてあったんですよ。
それは言われ
へん。何を求めてきた
もう書いてますやんと。説明の文に書いてますやんと。
ね、
あと、オタクじゃない人は聞くんですか、この番組を。
興味ないでしょ。
ね、なんで聞いたんかなってそう思うんですけど。
ね、
でも、そのレビューに、そのレビューを役に立った方、うん、はい、いいえって言ったら、はいに6人入ってましたからね。どういう行きさつで聞いたんやろで、あと、その下をチラッて見たら、また星1、イライラするって書かれてあったんですよ。
なんか辛いね。
まあ、すいませんでしたって。
ですね。
イライラさせて申し訳なかった。
だからもう今後は番組の最初に言わなあかんちゃうかなと。この番組はオタクな番組です。はい、そしてイライラしますと。
ちょっと辛い。
防御線を張って生きていかなあかんからね。ほんと。
気にしないんと。ただ見るからいかんのですか。
まあ、なんかね、iTunes Store のレビューって、こう、アプリのレビューとか見ててもすごいひどいんですよね、なんか。もう、ものすごい暴言が飛び交ってるような感じなんで。なんか僕もあんまり見ないようにしてるんですけど、たまになんかこう、臭い靴下を匂ってしまうような感じで、見ちゃうんですよ。
わからな
くなる。わかる、わかる。
で、わーってなるんですよね。しまった、しまった、ぐさっときた、ぐさっときた。
臭い。
でも今後は見ないようにしようと思ってますけど、もうほんとね、これね、僕たち趣味でやってるんで、うん、なんか夢見させてください、趣味ぐらいは。なので、いい気持ちにさせていただきたい。
お互いね。
お互い。
そうやってる人も。
情が合う人でね。
そうですね。僕たちも、一消費者として、世の中の娯楽作品に対して文句とか言ったりするときもあります。で、それが、まあ、聞いてる人にとって好きな作品であった場合、何を言うとんねん、こいつら、っていうときもあるじゃないですか。なので、今後は、今回は文句を言う回ですとかもはっきり言いますんで。もうその時は聞かない。
そうですね。
好きな人は聞かない。
そうです。その方向性で。
頑張ってくれる。
はい。というわけで、まあ、お便り、ね、今後も溜まっていったらこんな感じで、特番をやっていこうかなと思ってますけども。
はい。
はい、まあ、とりあえず、年が明けて、一発目の収録、みんなでの一発目の収録ですよ。
はい。
皆様の今年の目標なんかもちょっと喋っておきましょうかね。どうですか、中野浦さん。
それは、個人的なやつですか？
じゃあ、あなたの日常の目標とか言われても、そんな興味ないでしょ、誰も。この番組のパーソナリティとしてですよ。
としてですよね。
オタク活動をどうしていくかとか、そんな話ですよ。
オタク活動ですね。まあ、漫画はコンスタントなのに、ね、あとは、ゲームがちょっとね、去年末は偏ってしまったんで、ね、今年は、ちょっと話題に提供できる程度にやろうかなと思ってます。
ああ、モンスターハンターサード。
サードはやってますよ。
やってるんですか？
やってますよ。
あ、そうですか。
モンハンサードやってます。ただ F はもう、一回課金が切れて、すっぱりやらなくなってますけど。なるほど。
じゃあ、ベッティさん。
現状維持。
前の現状がどれかわからへんかな。
漫画は、まあ、そうですね。漫画は、ちょいちょい読んでると思うので、それは読み続けようかなと。あと、アニメも少し見始めたいなと思っているところなので、まあ、すっごい王道のところから始まると思うんですよね。去年のね、末、うん、エヴァを見たんです。
今更。
で、あ、意外と面白いじゃんと思って。
意外と。
まあ、上から目線出たよ。
意外とっていうのは、面白くないだろうな。
そう、避けてたっていうか、アニメなんてぐらいな感じで。
お
ぉー、ほんと。本当に内容がパーソナリティなのに、感じで思ってたんですけども、あんなに古いアニメでも、衝撃を感じたので、アニメも非常に楽しめるかもしれない。宮崎アニメだけじゃないんだ
よ。ははは。
庶民か、お前。
そんぐらいアニメを見てなかった。
まあね、でもアニメはね、正直本当に面白くないと、時間がすごい無駄なので、なんか半分まで見て、あ、これ失敗やったなって思ったら、取り戻せないからね。
そう。
なんか僕も基本的にこう、進められて、ネットで調べて、これは面白いだろうっていうやつしか見ないから。
ね、なんかさ、時間を取られますよね。それがまた、全何十話とか言われちゃうと、それだけでちょっと一歩引いちゃうので。いや、なんか、そうやな。いわゆる王道とされるところからまずは始めてみようかな。
なるじゃあ、この番組を聞いているアニメファンの皆様、ベッティのツイッターの方に、おすすめのアニメをこれでもかっていうぐらい飛ばしてもらえたらいいんじゃないかなと。
すべて上から目線で切ってもらえ
る。K4 とか見て、K4 とか。
K4 ね。うん。K4 は、なんとなく知ってるよ。
あ、そうですか。
うん、なんとなくテレビで見たことある。あれテレビでやってたよね。
やってましたね。
バンドやってる女の子らの子。
そうです。
ちゃんと見てみます。
まあ、そんなところですか？
はい。
じゃあ、リコさんは？
はい。まあ、マイペースで。そんなね、何を読んで、何をやっても、私、深いことは全く言われないし、面白かったとかしか言わんから、考察とかはまあしないとして、まあ普通に喋って、ちょっとテンション上げ気味にしていきたいなみたいなところです。
普通か。
普通やから頑張ろうと思います。
はい。まあ私も。
はい。
まあ、基本現状維持。
なんやねん、おい。
無理はしない。
まあ、それは分かる。
たどり着いたって。
そうですね。うん、まあ、でも真面目な話。番組の、コンセプトとしては、まあ、変わらないんですが、去年は人をいっぱい入れるっていうのが、目的だったので、目標だったので、うん、いろんな番組さんからも、結構ゲストして、出ていただきましたけど、もう今年もその線は継続しようかなと。あなたたち別にね、すべて僕と趣味があるわけでもございませんから、まあその都度まあ話したい話があるときにまあいろんな人と喋っていこうかなと思ってるんですけども、今年の目標としてはプラスちょっとクリエイターの方とかできれば入れていきたい。
お
まあ、それがプロなのかアマなのかは今後の僕の出会い次第ですけど。なんかやっぱりこう、 なんか聞きたいじゃないですか、作り手の話を。もうそれはもうオタクの、まあ、オタクの夢っていうのもなんですけど、僕個人的な興味ですね。今って一消費者の視点でしか、もう喋ってませんから。まあ、作り手側から見たらどうなのかっていう話をね、聞いてみたいな。まあ、出会い次第。まあ、そんなどこかな？
はい。
なんかありますか？他に。ないということで。
ないし。
それではまた、皆様のお便りが溜まり次第、いつもと違ったこういうお便り紹介番組をしようと思ってますので、またその時はよろしくお願いいたします。というわけで、今回お送りしたのは沢田信也と、
中野浦と、
それでは皆さんまた通常回でさようなら。
さようなら。